ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。女性起業家は質を高めなければならないことについてお伝えします。ビンタンプスパヨガ女性のエンパワーメントと児童保護大臣は、女性起業家が自己の質を改善し、潜在能力を開発して、女性の中小企業がアップグレードできるようにすることを奨励しました。すべてのコミットメントとハードワークがある限り、不可能な条件はありません。これは土曜日ジャカルタでの10万フートポストの屋台の発足式で、プスパヨガ大臣が語ったものです。プスパヨガ大臣はインドネシアには6400万の中小企業があると述べました。6400万の小規模企業のうち 60% が女性によって所有及び管理されています。これは女性が国の経済力であることを意味します。それでは次のニュースです。インドネシア大臣は上海でインドネシアエキスペリエンスセンターを開設することについてお伝えします。在中国のインドネシア大使ジャウハリ・オラマングン氏は12月17日土曜日の夜、上海のシナルマスプラザでインドネシアエキスペリエンスセンターまたは IEC を開設しました。インドネシアの投資家が所有するショッピングセンターでは、訪問者はインドネシアの食べ物や飲み物を楽しむことができます。バティック、手工芸品、観光振興、芸術だけでなく、レッド文化もそこにあります。ジャウハリ大臣は IEC は貿易、観光、投資、両国間の人的交流の分野でインドネシアと中国との関係を強化する上で、上海におけるインドネシアの玄関口になると予測されていると述べました。ジャウハリ大使によると、彼の側は IEC をインドネシア語と伝統的なインドネシア舞踊を学ぶ場所にするだけでなく、インドネシア料理を楽しむ場所にする予定です。それでは次のニュースです。トルコはギリシャの航空機が NATO の任務を妨害しようとしていると非難したことについてお伝えします。トルコは12月17日土曜日にエーゲ海でのトルコと NATO の任務を妨害しようとするギリシャの航空機の試みに対して 自国の戦闘機が必要な対応を提供したと主張しました。これは新華社が引用したトルコ国防省の声明です。2つの NATO 同盟国であるトルコとギリシャの関係は、少数民族や不法移民の問題、エーゲ海と地中海での海洋とエネルギーの紛争など一連の問題をめぐって長い間緊張してきました。これらの問題の外交的解決を見つけるために、両国は5年間の中断の後、2021年に協議を再開する予定です。しかし最近の両国間の緊張により会談の再開は再び停滞しました。それでは次のニュースです。ジャイアントパンダの永明は中国と日本の友好施設についてお伝えします。日本は28年間住んでいるジャイアントパンダの永明が、日本に28年間住んでいるジャイアントパンダの永明が日中友好特使に任命されました。この決定は12月17日土曜日、日本の和歌山県白浜にある遊園地である永明が住んでいるアドベンチャーワールドで式典で、在大阪の中国総領事スウェジアン市によって発表されました。北京号の四民にある永明は、30歳のオスのパンダは日本で生きている最高齢のジャイアントパンダでもあります。今年は中国と日本の国交正常化とジャイアントパンダの初来日から50周年です。それでは最後のニュースです。1400万トン以上の穀物が556隻の船で輸送されたことについてお伝えします。潜在的な世界的な食料危機を防ぐために、国連とトルコの仲介によりウクライナとロシアが合意した国会回廊協定の下で、1400万トン以上の穀物が556隻の船によって輸送されました。トルコの国防省は土曜日の声明で、ウクライナの港からの穀物の出荷は続いていると述べました。土曜日の時点で556隻の穀物を積んだ船がウクライナの港を出港し、560隻の船が出荷のためにウクライナの港に向かいました。7月にイスタンブールで4社が証明した協定は、2月以降ロシアとウクライナの戦争のために一時的に停止されていた国会に位置するウクライナの3つの港から穀物輸出を再開することを目的としています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Thank you.
リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシア大使が上海のインドネシアエクスペリエンスセンターを開設したことについてお伝えします。在中国のインドネシア大使ジョーハリ・オラトマグン氏は12月17日土曜日の夜、上海のシナルマスプラザでインドネシアエキスペリエンスセンターまたは IEC を開設しました。インドネシアの投資家が所有するショッピングセンターでは、訪問者はインドネシアの食べ物や飲み物を楽しむことができます。バティックや手工芸品だけでなく、群島の観光、芸術、文化の促進もここで利用できます。ジョーハリ大使は、 IEC は貿易、観光、投資、両国間の人的交流の分野でインドネシアと中国との関係を強化する上で、上海におけるインドネシアの玄関口になると予測されていると述べました。ジョーハリ大使によると、彼の側は IEC をインドネシア語と伝統的なインドネシア舞踊を学ぶ場所にするだけでなく、典型的なインドネシア料理を楽しむ場所にもするということです。在上海のインドネシア総領事デニー・ウェイ・クルニア氏は、長年望んでいたプログラムの実現に安堵したと述べました。彼によると、 IEC は貿易、観光、投資、芸術、文化などインドネシアに関連するあらゆる側面の促進手段として機能する統合された会場だということです。一方、中国のインドネシア商工会議所のリキスティックの会長は、 IEC がより多くのインドネシアの作品や製品の生産し、後に中国との協力を強化できるようになることを望んでいます。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は国防の日のことから始めます。スシローバンバンユドヨの大統領は、2006年に12月19日を国防の日と定めました。この日付は1948年12月19日に、オランダが当時のインドネシアの首都であったジョグジャカルタ市を攻撃したことを示しています。首都を攻撃しただけでなく、オランダはスカルノ大統領とモハンマド・ハタ副大統領、スタン・シャーリル首相、その他数人の人物を逮捕しました。スカルノ大統領は西スマトラ州で、シャフルディン・プラウィラヌガラ副司大臣に、西スマトラ州にインドネシア共和国緊急政府または PDRI を設立するよう命じました。 PDRI により、インドネシアはインドネシア共和国の統一国家がまだ存在し、主権を持っていることを世界に示しました。次に、1949年12月19日、ガジャマダ大学が設立されたことについてです。ガジャマダ大学は1949年12月19日に正式に設立されました。ガジャマダ大学はインドネシア共和国のイニシアチブに基づいて設立された最初の公立大学です。ガジャマダ大学は設立当初は6学部しかありませんでしたが、現在では数十の学部と2つの学校、すなわち専門学校と大学院およびスペシャリスト学部向けの100以上の学習プログラムがあります。 最後にトリコラの日についてお伝えします。トリコマンドラキアまたはトリコラの日はパプア西部をインドネシア共和国に編入するためにインドネシアが繰り広げた2年間の内戦を記念する特別な国民の日です。1961年12月19日にスカルノ大統領はジョクジャカルタ広場でのトリコラの実施を発表しました。トリコラは第一、オランダによる傀儡国家の形成を阻止すること、2番目はインドネシアの祖国である西イリアンに赤と白の旗を掲げること、第3にインドネシアの独立と祖国と国家団結を守るための操縦員に備えることで構成されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
さあ aku merindu terasa dalam di relung hati apakah hanya diriku yang merasakan rindu sendiriAku bisa apa untuk tahu isi hatimu? Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku.Rindukah kau
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア空です。今日はインドネシアとオーストラリアは2026年まで経済ガバナンス協力を強化することについてお伝えします。インドネシア政府とオーストラリア政府は2026年まで有効な経済のためのインドネシア・オーストラリアパートナーシッププログラム、またはプロスペラの交換召喚に証明することにより、経済ガバナンスの分野での協力を拡大しました。証明は経済問題調整省の国際経済協力調整担当副官エディ・プリオ・パンブディ氏と、オーストラリアの東南アジア担当次官及び外務貿易省のグローバルパートナーグループの担当次官ミシェル・チャン市によって行われました。2012年12月16日のジャカルタでの公式声明で、経済担当調整省の国際経済協力調整担当副官エディ・プリオ・パンブディ氏は、専門家や定期的な協議を提供することに加えて、両国はまたプロスペラプログラムを通じて両国政府の政策改革に関する経験を交換すると述べました。プロスペラは、協力で持続可能な経済成長を促進することを目的として、インドネシアとオーストラリアの協力です。この経済ガバナンスプログラムは、インドネシアと国際的な専門家を集めて、財務管理、医療制度改革、COVID-19 の影響からの回復、デジタル化の加速、障害包括政策、気候とエネルギーの分野を含むインドネシアの経済政策の優先事項を支援します。一方、ミシェル・チャン氏は、パンデミック後の経済回復などの短期的な課題は別として、インドネシアには将来大きな経済的機会があり、プロスペラは政策立案者がそれらを活用するのを支援できると述べました。プロスペラは経済担当調整省、財務省、中央統計庁、インドネシア共和国監査委員会、行政改革省、閣僚改革省など、インドネシアの約30の機関と提携しています。一方、在インドネシアオーストラリア大使のペニー・ウィリアムス氏は、プロスペラはインドネシアの意思決定者がますます複雑化する課題に対処するのを支援するための貴重なリソースだと述べました。インドネシアとオーストラリアの政府機関間のパートナーシップは、このプログラムの貴重な予想であり、最新のコミットメントは現在2つの政府間の強力なパートナーシップを示しています。プロスペラは1997年から1998年のアジア金融危機後に形成されたインドネシアとオーストラリアの経済統合プログラムから始まり、長い道のりを歩んできました。その過程でプロスペラは COVID-19 パンデミックの出現や、今年の世界的な多面的危機などの新たな課題に対応するために発展してきました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
hidupmu. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara. Dulu barangmu kecil,
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんにちは、インドネシアです。今日はリアウ諸島の観光地ニルプ島をご紹介します。ニルプ島はバタム島のすぐ南西部にあります。対岸の一部であるマングローブ林は非常に密集しています。一方、動物は猿、トカゲ、海鳥などの野生生物の生息地である熱帯雨林に典型的な鬱蒼とした木々があります。ニルプ島はまたかなり長い海岸線と天然の砂があり、ビーチバレーボールやビーチサッカーなどの様々なビーチスポーツ活動を行うことに非常に適しています。このような島の地形で、この島を訪れると、キャンプをしたり、テントを張ったり、ここで夜を過ごしたりすることができます。スノーケリングをしたい人にとっては、ニルプ島もお気に入りの場所です。ここでは、サンゴ礁だけでなく、色とりどりの魚や、その他の海洋生物などの海洋生息地も繁栄しています。ニルプ島は実際には湾のような海にあり、北は
プカン島に接種しています。島々に囲まれているため、島に当たる波や風は比較的穏やかで、泳いだり他の活動をしたい人を危険にさらすことはありません。メルプ島の西側からは数家族の漁家が住むペンピン島を自由に見ることができます。メルプ島に行くには、バタム市からテクパンのフェリー港に行かなければなりません。そこからボートでブラカンパダン地区に行く必要があります。ボートのチケットはブラカンパダン地区から片道一人当たり1万ルピアです。メルプ島へのボートを借りて旅を続けます。ボートのレンタル料金はボートの所有者との合意によって異なります。ラカンパダンからニルプ島までの所有時間は約20分です。ニルプ島に行く前にレストランがないので必ず自分の食料を持参してください。一泊したい人のためにここにはホテルはありませんが、海岸線の近くにテントを張ることができます。また、キャンプ用品を持参したことを確認してください。リスナーの皆さん、これで子育ての日常を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Gadis cantik yang lewat di depanku.Rambut panjang dengan mata biru Senyum sejuk membuatku terpaku Saat ku sapa dia tersipu malu Oh, ku ingin mengejarnya Oh, penasaran jadinya Oh, tatapannyaYang lewat di depanku Rambut panjang Dengan mata biru Senyum sejuk Membuatku terpaku Saat ku sapa dia Tersipu malu Oh, ku ingin mengejarnya
Voice of Indonesia.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas. Itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku. Hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka. Hari ini ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語を理解をするための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、tetapi ada jadwal mengajar。日本語で、しかし、授業スケジュールがあります。です。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、tetapi ada jadwal mengajar。日本語で、しかし、授業スケジュールがあります。というタイトルの会話をご紹介します。 この会話はインドからの観光客であるデフシン・シーとサムラトラニ大学で講師をしているデフシン・シーの同僚モナ・シーの間で行われます。モナ・シーはリクパンにデフシン・シー同行したいです。残念ながら彼女は授業スケジュールがあります。モナ・シーはこの矛盾した状態を一言で伝えます。
Besok temani saya ke Likupang ya.
Saya ingin menemani kamu, tetapi ada jadwal mengajar.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、tetapi ada jadwal mengajar、 日本語で、しかし授業スケジュールがありますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。ingin menemani、 ingin menemani、 日本語で一緒に行きたい、一緒に行きたい。カム、カム、日本語であなた、あなた。たたぴ、たたぴ、日本語でしかし、しかし。あだ、あだ、日本語である、ある。jadwal mengajar、jadwal mengajar、日本語で授業スケジュール、授業スケジュール。Saya ingin menemani kamu, tetapi ada jadwal mengajar. Saya ingin menemani kamu, tetapi ada jadwal mengajar. 日本語で、私はあなたに同行したいのです。しかし、授業スケジュールがあります。私はあなたに同行したいのです。しかし、授業スケジュールがあります。リスナーの皆さん、会話の中で Saya ingin menemani kamu tetapi ada jadwal mengajar、 日本語で私はあなたに同行したいのです、しかし授業スケジュールがあります、という文を聞きました。この文には tetapi、 日本語でしかしという接続詞があります。 tetapi、 日本語でしかしという接続詞は文の矛盾する2つの部分、つまりあなたに同行したいという私の願望を表す部分と、私には授業のスケジュールがあるという事実を表す部分をつなぐために使用されます。 Saya ada jadwal mengajar、 日本語で授業スケジュールがありますという文は、私は同行したいという分半しています。相反する2つの発話のつなぐには、たたび、日本語でしかしという接続詞を使用できます。非公式の会話では、たたび、日本語でしかしという接続詞はしばしばたぴという単語に置き換えられます。反対の関係を示すために、たたぴ、日本語でしかしという接続詞を使用する別の例を聞いてみましょう。 Saya senang berwisata di Likupang, tetapi besok harus pulang. 日本語で、私はリクパンでの旅行が大好きです、しかし明日は家に帰らなければなりません。 Saya suka lobster, tetapi alergi makanan laut.日本語で、私はロブスターが大好きです。しかし、魚介類アレルギーです。日常会話では、たたぴという接続詞は、たぴと短縮されることがよくあります。例えば、Saya senang tinggal di Manado, tapi besok harus kembali ke Jakarta. 日本語で、マナドに住むのが大好きですが、明日は、ジャカルタに戻らなければなりません。 Listener minasan, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok temani saya ke Likupang ya.
Saya ingin menemani kamu, tetapi ada jadwal mengajar.
Listener minasan, これで Indonesia 語講座を終わります。
Of Indonesia.
Aku tahu semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan dari pikiran jadi unggahan instan. milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika. Selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Bawatlah ya penakut juara. Cerita kita milik semua.
Of Indonesia.
Thank you.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。